はようございます。お寺の朝から始まる万葉な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は愛知県春日井市臨済宗妙心寺派大覚寺副住職安岡良玄さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、特言騒動に、3年、
はい、
20代後半とかになるんですかね。
25、6、7、3年ですね、はい、
青春っていう年か分かんないですけど、まあまあでもそういう時期ですよね。
はい、激盛んな時期でございます。
激盛んな時期にね、3年間はすごいなと思うんですけど、3年1000日、
そうですね、今思いますね。
うん、で当然実家からの通いとかじゃないですからね。
入ってますからね。そうですね、もうこもってますね。
うん、
けどあの20日間の休みが年に2回あります。
おー、
はい、まとめて帰らせてもらいます。
お盆とか、
特にお盆の時期、8月とか、あとはあの3月、清中清寒っていって3ヶ月ごとに修行期間が変わってくので、
はいはいはい、その間ですね、
間の部分で20日間お休みがもらえたので、
まあ帰っても寺が忙しいっていう。
そうですね、それでも修行道場に比べたら天国でした、ね、天国って言ったらいかんですけど、天国極楽ですね。
今振り返ってみると、修行はこう自分の人生において何だったのかとかって、こうまあそれも意味合いも変わってたりもすると思うんですけどね、まあ、今後も変わりうると思うんですけど、今見るとどんな風に思います？
まあ、新入社員研修じゃないですかね。会社でいうところの基礎、基礎の部分を叩き込まれるっていうところかなと。なので結局我々、分かんないです、他の宗派は分からないですけど、臨済宗の場合、例えば斎戒やります、大きな行事ありますって、やっぱり僧道の生活が基本になってくるので、うん、いろんなこのタイムスケジュールであったりとか、あの行事ごとも全部やっぱり僧道の規則にのっとって、お昼にうどん出すとか、なんかそういう細かいところ一つ一つとってもやっぱ基礎にはなってるので、まあその基礎を学ばせてもらった場所かなとは思います。
へ、お昼うどんって決まってるんですか？
あの毎日ではもちろんないんですけど、
そういう行事の時とか、
行事の時とか、あと接心って言って、特に修行期間の中でも厳しい1週間が設けられるんですけど、その真ん中の中日、第4の日のお昼は必ずうどん供をって言って、うどんをいただくっていうのが我々の宗派ではあるので、そうするとみんなうどん好きなんですよね。味が、テイストが変わるので1日だけ、うどん大好きなので、大体
いつもうどんばっかりでうんざりだとかじゃなくて、楽しみなものとしてうどんがインプットされるわけですね。
インプットされるので、なのでやっぱり大きな行事ごとでお昼はやっぱり最後はうどんで締めるよねみたいなのが、やっぱり臨済宗の業界では当たり前であって、
そうか、でそれをちょっと楽しみにして、
それをみんな楽しみ、あ、この出汁のこの感じねみたいな、薬味こういう感じねみたいな、あの修行道場の色も出ますし、あのありますね。
いや、そんな、なんかこうかき揚げ うどんとかそういうんではなくて、はい、もっとこうシンプルなやつなんでしょう、
ね、シンプルでやっぱその釜揚げとか、はい、結局あのざるうどんとかなんですけど、うん、こだわり皆さん強いですよやっぱり臨済市のうどんに対する愛が
うどん愛がすごいんだ、
はい、半端ないですね、
いやもう美味しそうなイメージしかこう浮かんでこないんですけど、
なんかそれもズルズルズルって食べるんですけど、その時ばかりは直道って言って、まあ、食堂って書いて直道ですけど、直道は基本的には、まあ、死後ももちろん厳禁ですし、たくあんですら音立てるなってこう言われるぐらいなので、ただうどんの時だけはなぜかツルツルスッてなのでもうみんなズルッツル
ッツル
うどんを食べる、
全臨済の前奏たちが豪快にうどんを食らってる映像が浮かんできますね。
はい。正座して20人ぐらいが、釜をね、4人1釜ぐらいでこう、
ガ
ムガムすすってるっていう、よくある絵です。だから研修、あれそうです、本山の研修とかでも大体お昼最後うどんですもんね。みんなでうどんを食べ合うっていう。
これあの、僕の本当個人データベースが絶対偏ってんのかなとは思うんですけど、はい、臨済宗のお坊さんといえば結構こう体格がコロコロした人が多い感じがするっていうか、なんかこうまあ太ってるとかでもなくて、はいはい、なんかこうごつい感じというか、はい、がっちりした感じの山みたいな人が多いイメージがあって、
はいはい
はい、その僕の中ではその山みたいな、
はい、
格好のお坊さんたちが豪快にうどんを一斉にずるずる音を立てて食べている様子が浮かんで仕方がないんですけど、
だいたい臨済の修行道場って太りますからね皆さん。
あ、そうなんですか。
普通修行っていうと痩せるイメージじゃないですか、うんうん、本当これよく言われるんですけど、ギャップなんですけど、我々の修行当時は大体太る。なんでかって言ったら、やっぱりまずうどんとか、
やっぱりうどん
炭水化物ばっかり食べてるんで、
ああ、そうか。
今で言う、あの逆ダイエットですよ、だから、炭水化物の逆バージョン、はいはいはい、ほぼ炭水化物ばっかりいただくんで、
うん、
で、まあ、もちろん掃除とか、サムとか行って体を動かすんですけど、やっぱり座禅の時間も多いんで、
う
ん、ちょっと動かないじゃないですか。
うん。だ炭水化物を食いまくって、あとはじっと座っている。
じっとしてる。そりゃ太るよねって話なんですよ。なので、大体みんなプラス10ぐらいいくと思いますよ。
お、
私もプラス10いったので。
あ、そうですか。
私、そんなに太らない体質だったんですよ、本当に、
うん。
学生時代ガリガリで、夜食べても太らない体質だったんですけど、修行道場でやっぱり10キロ太ったので、
うん、
だって太る人は本当に20キロとか太っちゃうので。うんうん、でやっぱりさ、あとはもう鉄の掟ですよね。やっぱり残しちゃいけないっていう、絶対に残すべからずっていうのがあるので、やっぱり食べ物いただき物ですから全部食べなきゃいけない、
うん、ちょっとこう、あ、僕はあのご飯半分でいいですとかそういうそういうんじゃないんですね。ちょっと炭水化物控えてるんでとか。
そうなんですよ、うん、それが全く通用しない世界なんですよ。下になればなるほど余ったものを全部いただくっていうのがあるので、うん、なのでやっぱり1年目は特に胃袋を大きくしなさいよっていうのも指導され受けるくらいなので、よくいただきましたね、本当にたくさん食べさせていただきました本当に。
同じ禅でもね、違うもんですね、いろいろね。
いや、
禅だけじゃなくてみんないろんな修行があると思うん
ですけど、話を聞くと全然カラー違うなって思いますし、うん、まあ、そこでね、本当何を見出すかだと思うので、自分自身で。
はいはい。
まあ、それはそれで我々の臨済は面白いなと思いますけどね。うん、
しかしこう新入社員研修って言いましたけど、
はい、
まあ、どんな会社でも新入社員研修に3年もかける会社ないですからね。
そうですね。確かにそうです。
うん、
長いですよね。
すごい、すごい手厚い会社、人材育成にどんだけ。ね、投資してるんだって話ですけど、
そうですよ、ね、3年間ですもんね、
うん、
あ、けどそのさ、寝食共にするんでやっぱりあの絆も強いですよね。 あの同門に対する同じ修行道場の人とか、まあ、先輩後輩もそうですし、まあ、特に同期同下ですけどのつながりはめちゃくちゃ強いなと思います、
うん、やっぱそんだけ、一緒にいると人物が見えてくるもんですかね。
いやもう表も裏も隠しようがないですからね、
うん、
なんで喧嘩もしますし、
うん、
もう本当にムカつくなっていう人間的に許せないみたいなとかも思うんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり助け合わざるを得ない時も助け合いますし、あるんで、なんでやっぱり困った時は飛んできますし、今でも。だからそういう絆はやっぱり生まれるのかなとは思いますね。
今、産業層をやっていて、
はい、
まあ、これ、普通の会社で、どうやったらこう、チームワークが高まるか、チームとしての生産性を上げられるかとかって、はいはい、まあ議論ってよくあると思うんですけど、はい、そしてまたそこでよく引き合いに出される心理的安全性の話であったり、
はい、
まあその Google が、
はい、
リサーチをしてチームワークを高めて、まあ、生産性をチームで上げるために必要なものは結局その唯一見えたのはお互いの信頼関係であったみたいな、まあ、話ですよね。で、なんかそれを信頼関係という言葉でも言えるけど、もうちょっとこう身近な言葉で、うん、その感覚を言うにはどうしたらいいかなってこう考えてて、で、その、まあ、共感力ってよく言われるじゃない、まあ強調されますよね。なんかこれから大事ですよみたいに。だけど。なんかその共感っていうのも、うん、ちょっと白々しいっていうのか、なんかしっくりこないような気がして、で、あ、これかなって思ったのは、しょうがねえなっていう関係性。
なるほど。
うん。で、まあ家族とかもそうですね。別にみんながみんな共感してたり、はい、もうっていうことってたくさんあるわけですけど、うん、まあそれでもまあ家族だからしょうがねえなみたいなことでまあ回ってたりするわけですよね。
確かにしょうが
ねえ。そういう意味ではきっと多分そんだけ3年も一緒に過ごしたりしてるともうそこの関係性って、うん、好きとか嫌いとかそういう話でもないものになっていくのかなっていう感じがしてる。しょうがねえなに近いんですかね。
しょうがねえなの関係ですね。
うん、
確かに。しょうがねえから行くか、ぐらいの感じで、
うん。またあいつやらかしたのか。
うん、あいつバカだな、みたいな。まあ、しょうがねえから、うん、みたいな。っていうのは確かにあるかもしれないですね。
うん。
まあ、むしろ、しょうがない関係。そのしょうがない関係を作るには何が必要なんですかね。
いや、そうそう、それは知りたくて、じゃあ、まあ、3年ある中でも、じゃあ最初入ったばっかりの時って別にそういう関係じゃないと思うんですよ。もちろん初めましてだから、どこからそうなっていくんですかね。何を経てしょうがねえながこう湧いてくるようになるのか。
やっぱ苦しみ共有するしかないんじゃないですか。
苦しみの共有、
ね、まあ、苦楽って言いますけど、うん、まあ、楽でもいいですけど、まあ、仏教と苦しみの部分だと思うんで、苦を共有するしかないのかなと思うんですけどね、
うん、
やっぱつかがかかるとそれを跳ね返そうとするので、そこの部分を共に過ごすとしょうがない関係になるのかなって思いますけどね、
うん、
まあ、自分もきついじゃないですか。苦しみがやってきたらきついな、はいはい。けど隣でも同じように苦しんでるやつがいると。で、そいつと一緒に歩んでいかなきゃいけないってなると、まあ、助けなきゃなとか、まあ、助けられたりもしますし、そうすると、いや、しょうがねえからあいつ助けてやるか、みたいな、
うんうんうん、
っていう関係になるのかな。僕、それ今ふっと思ったのは、さっきちょっと、うん、ごめんなさい、以前話しましたけど、JC もそうで、
はい、
あれ負荷かかるんですね、むちゃくちゃ、
うん、
お金払ってボランティア活動していくわけですけど、
そうです
よね、負荷がかかるんですよ。仕事が犠牲になったりとか、うん、ちょっと家族を犠牲にしたりとか、うん、で負荷がかかると 確かに JC の仲間もしょうがねえあいつがいるならしょうがねえなってよくあって、
うん、
助けてやるかとか手伝おうかなっていう関係なのでやっぱり負荷、苦がかかるとしょうがねえかっていう部分が形成されてくるのかなって
思います。はいはい、その JC でもなんで俺こんなことやってんだろうとかってこう
めちゃくちゃ思います。
いろいろなものを犠牲にしてとかって思う瞬間ってきっとみんなあるんだろうと思うんですけど、
うん、そうです、
ね、うん、それを一緒にやっているっていうことがやっぱ一つ大きな、
そうです、ね、一緒に苦しんでるっていうのはあるんですかね、うん、なんか楽しいのもいいんですけど楽しいだけじゃやっぱり絆ってなかなか生まれない。やっぱ制限かかって負荷がかかることによって私たちっていうのは起き上がってくるのかなと、うん、七転び八起きの部分もそうだと思うんですけど、
うんうん、
七転び八起きもこれはあの先輩のお坊さんが言ってたんですけど起きるところばっかにフューチャーが行くんだけどやっぱ七転び八起きで大事なところは天じゃないっていう転ぶっていう部分が大事なんじゃないっていうのって、うん、その転ぶっていうのもどういう時に転びますかって言ったらやっぱり子供たちがかけっこしてて一生懸命走ってるから転ぶんですよね、
うんうん、
そうするとその姿がすがすがしいし頑張れって思うしまた立ち上がって子供走っていくんだけど、
うん、
わざと転べるかって言ったら転べないよって言ってなかなか大人はやっぱり一生懸命頑張ってるからポン転んで、うん、けれども僕たちっていうのは起き上がろうとするからだから七転び八起きって起き上がるためには転ばなきゃいけないから転ぶことが大事なんじゃないみたいなことをおっしゃってる方で、すごくなるほどな。確かに人生においても、まあ、転ぶばっかだと思うんですけど、まあ、転ぶことっていうのにすごく意味があるんじゃないのっていうのを言ってたのはありますかね。ちょっと思い出しますね、
うん、ありがとうございます。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。 このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。